先週5月25日は今年のペンテコステと呼ばれる日でありました。キリストが天に昇られた後、あの復活の出来事からちょうど50日目、聖霊が弟子たちに下り、教会が誕生した日であります。その時の出来事として、弟子たちは、まずいろいろな国の言葉で、神の偉大な技、すなわち、イエス・キリストの十字架と復活の救いの御業について語り出したというのです。周りの人々は、あっけに取られながらも、ある者は驚きを持ってそれを受け止め信じた者もいましたけれど、これをまともに信じることができず、ああこの者たちは酒に酔っているのだという者もおりました。そのような言葉にまるで答えるかのごとくに、弟子のペテロ、そして他の人たちが共に立ち上がって、しかも声を張り上げ話し始めたというのです。今日与えられた聖書の使徒言行録の言葉の少し手前のところに、ペテロが説教を始めている冒頭部分に、この聖霊降臨の出来事は、実は預言書、旧約聖書にきちんと預言されていたことであり、それが実現し成就したことなのだ、と実に堂々と話を始めております。12人の弟子たちを使徒と呼びますが、彼らはもともとはパレスチナ北部ガリレア地方の、いわばこの都エルサレムからすればずっと田舎の、北の田舎の者たちでありました。都会暮らしの者たちではありません。しかも12人のうちの4人はガリラヤ湖という大きな湖で漁師をしていて、彼らはいわゆる今でいうホワイトカラーと言われる職業の者たちではありません。どうやら訛りもあって、田舎者としてバカにされるようなところもあったようであります。口下手で引っ込み思案で論理的に自己主張をするようなタイプではなかったかもしれません。いわゆる人前に立って弁舌爽やかに持論を展開し、人々の注目や喝采を浴びてくるような、そんな生活をしているものではどうもなかったのであります。そんな彼らが驚くほど論理的で論証的な説教を始めたというのです。彼らに親しくしており、よく知っている者たちにすれば、これは大変な驚きであったでしょう。今日のところにありますペトロの説教、改めて見直してみますと、実に激しい。踏み込んで言えば、何かまるで喧嘩を売っているような説教であります。キリスト教や教会に全く触れたことがない方が 初めて教会に来た時に礼拝をこうやって文書に守る時に、今まさに私がしているこの聖書の言葉を解き明かして語っていくという行為を説教という、日本の教会にでの、まあ、伝統の中で生まれてきた言葉だと言えると思いますが、普通に説教というと何かお説教をする、子供たちが不始末をしでかして親がこんなことではダメだと言って説教をするというのが、まあ、おそらく一般的でありましょう。しかし教会では神の言葉をとしてこの説教を聞こうとする。ですから説教者は懸命に誠実に神の言葉に向き合い、その解き明かしとして旧約の預言者でしたら主はこう言われると言ってメッセージを伝えたように、神の言葉を伝えるのが使命であり役割であると言えます。ですから時にはその時代状況などを考慮して主イエスのように例え話や例話を用いたりもすることもあります。少しでもこう聞いておられる方々との接点を求めたりすることでもありますが、あるいは説教者によっては使徒パウロもそうかもしれませんが、いわばリズメのように論理的に、そして説得的に話を組み立てていったりする方もあります。ここにあるペトロの説教、これは実にある意味では挑戦的、論争的であります。それを少し平たく、まるで相手に喧嘩を売っているようだと言ったのですが、決して穏やかとは言い難い、そういう言葉であります。今日のところでペトロはキリストの復活について旧約聖書の詩篇の言葉を引用し、そして論証的に物語っています。がしかしイエス・キリストをあなた方が律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったと今日のところは始まるわけです。そして終わりの締めくくりも、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのですと言います。少し砕いてやや品のない言い方ですが、言ってみればこういうことです。あんたたちが殺したあの方こそメシアだ、君たちが殺したあの方がメシアだ、あなた方がって言うんです。あなた方が殺した、これはあなた方は決して客観的な傍観者や観察者などではありえない、いわば言葉がきついですけれども、メシア殺しの当事者だというのです。あなたたちが殺した、殺したのはあなたたちだ、しかも律法を知らない異邦人の手を借りて実にずるい卑怯なやり方でやった。あなたたちは日頃、異邦人は律法を知らず守らず汚れた連中だと馬鹿にし見下していたではないか。それなのにあなたたちはその異邦人を利用してあの方を殺した。ひどい自己矛盾ではないか。説教と言っていいのか戸惑うほど実に挑戦的と言いましょうか、あるいは攻撃的 とさえも言える。君たちが殺したあのイエスという言い方、それは君たちは自分を責められることがない安全地帯に身を置くことなど決してできないのだと主イエスを殺した責任を突きつけているようであります。これはそこに実に厳しい緊張関係が生じると言えるでしょう。一触即発、ほんのちょっとしたきっかけでこれで暴動でも起きかねない、乱暴とも取れる言葉であります。しかし聖霊の働きがあるときに、この緊張関係の中から共に神の言葉へと向かわせられていくのです。逆に言えば、もしも聖霊の働きや助けがなかったならば、あるいはそれを願い求めないでただ論争的に語っているならば、おそらくただ争い仲違いしておしまいになるでしょう。その差は雲泥の差であります。ここでは聖霊が働いて、聞いている人々に引用されている神の言葉、詩篇の言葉に向かわせていくわけです。今日引用されている括弧の中の言葉は詩篇、旧約聖書の詩篇の御言葉でありますが、ダビデの詩の一節とされています。やはりこれも神の言葉です。ダビデを通してイスラエル史上最も偉大な王とされている、ダビデを通して明かしされ明らかにされた神のご意志です。神の救いのご計画を表しています。神から使わされてきた主イエスは引き渡され、十字架にかけられ、死んで葬られた。そして死者の世界である黄泉に下られました。陰府と書いて黄泉と言いますが、そこは死が支配する世界、死の苦しみを味わうところが黄泉であります。しかし神はメシアである主イエスを復活させられた。そのメシアをより頼む者をも決して黄泉に捨ておくことなく、このメシアであるイエス・キリストと同じ命に生かして、永遠の神の御前に喜びに満たしてくださるという、今日のこの使徒言行録の御言葉の中で繰り返されている言葉、それは黄泉に捨ておかれずであります。私たちは君たちが殺したあのイエスという言われ方をしてですね、このように厳しく突きつけられるならば、いや厳しく突きつけられなければ、自分のしていることの重大さ、そのひどさに気づくことさえできない鈍感さを持っているのではないか。いやいや、自分は敏感な人間だと思っている人でも、一度は自分を疑った方がよろしい。この鈍感さが己の罪の自覚を鈍らせるのです。しかし突きつけられて、御言葉に向かわせられて、 読みで死の支配のもとに苦しみ続けねばならないはずの自分に気づかされていきます。聖書のあるいはキリスト教信仰を求めてすぐに安心をもらえるかといえばそうでないことがほとんどです。逆に真面目に懸命に信仰を求めていけばいくほど逆に追い詰められるような気持ちにさえなるでしょう。今まで無自覚で気がつかないで済んでいた自分の中の汚れやずるさや醜さに次々と気づかされていくからです。ペトロの説教は、君たちが、あなた方が、あの異邦人を使って殺したイエスという言い方でかなり踏み込んでいますけれども、私たちは毎週の礼拝の説教で、聴衆である皆さんお一人一人の具体的な過ちや欺瞞や罪深さを取り上げて、目の前に突きつけるようなことを説教するわけではありません。しかし、聖書の言葉を聞き、その情景を心に描き出していくときに、きっと多くの聖書に登場してくる人たちと自分が重なっていくことでありましょう。そうして、それまで自分はそこそこ真面目にきちんとしてきていたのだというプライドが揺らぎ、実はその表面的なもの、お体裁を整えていた内側にある真相、ないしは実相をもう一度見つめ直さざるを得なくなるのではないか。信仰を求めるというのは、いろいろな苦しみや迷いから救われたくて求めているのに、余計苦しくなるようで、一体これは何なのだと言いたくなるでありましょう。しかし、まさにそこで途中で逃げ出さずに、忍耐強く御言葉の前に立ち続けて耳を傾け続けていくときに、それらの最終的に行き着くところは黄泉なのだと気づかされていく。苦しみに苛まれる、深い孤独の淵に落ちていく恐怖が待ち受けている黄泉なのです。死の彼方に何の希望も見出せなくなる、いわば絶望的な状況に陥っていくわけです。しかしなのです。そこであの主イエスの例えにある放蕩息子に駆け寄る父親のように、深い愛と慈しみを持って、そんな自分が悔い改めに招かれているということにもう一歩進んで気づかされていく。ああ、こんな自分でも立ち返っていいんだ。何もいいこともできなかった。何の勲しもない。手土産にする功績も何もない。それなのに招かれている。だから、ついにすべてを委ねて、悔い改めて、ただぬかずく。すると、十字架のあがないを成し遂げた、復活の主イエスによって、神の御前という究極の、まことの、いわば安全地帯に、何の勲もなくただ身を置くことを、許されていく。それが 洗礼を受けて結ぶ新しい契約、しかも聖餐式においてそれを先取りする喜びを身をもって味わう恵みが与えられています。私が十字架につけた主がよみがえらされ、今も私に手を差し伸べてくださっている。聖霊が御言葉によってそれを見させてくれる、新しい契約に招いてくれている。黄泉の恐ろしさを垣間見ることのできたものはなおさらのこと、この招きがいかにありがたいものであるかを証言できるでありましょう。ペトロの説教は喧嘩を売っているようでいて、実は彼自身も大きな裏切りの過去を抱えた挫折者であり、その自分を棚に上げて言っているのではなかった。ペトロ自身がひどい人間で、この招きを受けるに全く値しない人間であるにもかかわらず、招かれ救われたという事実がありますので、決して見下すようにして、君たちが、あんたたちが殺したと言っているのではないということが分かってきます。そう、私も主を殺した張本人だ。だから一緒に御言葉に聞いていこう。そしてそこにある深い慈しみに気づかされ、悔い改め、救いをいただき、そして世に向かってこの良き知らせを伝えていこうではないか。いかなる力にも頼らず、謙遜と対話をもって互いに歩み寄りながら、ただただ主の御心を求めて生きていく世を作っていこう。それが御心が天になるごとく地にもなりますようにという祈りにつながっていくからであります。